山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。皆さん、携帯電話お持ちの方多いですよね。スマホ、メール、LINE、通信手段は手のひらの中にある時代になって久しいんですが、郵便だってもちろんなくてはなりませんよね。皆さん、最近手紙書いてますか？江戸時代の飛脚制度から郵便制度に変わったのが明治4年のことで、切手の販売も始まったそうです。私もちっちゃい頃、お父さんを真似て切手の収集をしたことがあるんですけれども、切手、まあどこの国にもありますけれども、綺麗ですよね。この郵便制度を作ったのが前島密か。密かっていうのはね、秘密の密と書いて密かと読むんですけれども、この前島密かさんで日本近代郵便の父と呼ばれ、その肖像が1円切手になっています。ですから、ご覧になった方もいらっしゃると思いますよ。今日は郵政記念日、郵便制度が始まって150年だそうです。心のしおり、今日お届けするのはグリム童話です。二十日ネズミと小鳥と蝶爪の話、グリム。昔々、二十日ネズミと小鳥と蝶爪が仲間になって一家を持ちました。長い間、みんなはいい具合に仲良く暮らして、財産もだいぶこしらえました。小鳥の仕事は毎日森の中を飛び回って焚き木を取ってくることでした。二十日ネズミは水を汲んで火を起こし、お膳ごしらえをする役目です。それから蝶爪は煮炊きをすることになっていたのです。幸せすぎるものは何か変わった新しいことをやってみたがるものです。そんなわけで、ある日、小鳥は途中で他の鳥に出会って、自分の身の素晴らしい幸せを話して盛んに自慢しました。ところが、その鳥は、
お前はバカだな。お前は骨の折れる仕事をしてるのに、他の二人はうちで楽をしてるじゃないか、と
小鳥を小バカにして言いました。なるほど、そう言われれば確かにその通りです。だって二十日ネズミは火を起こして水を汲んでしまえば、あとは自分の部屋に入ってお膳ごしらえをしろと言われるまでは休んでいられます。蝶爪は土鍋のそばにいて、食べ物の煮え具合を見ていればいいのです。そうしているうちに、ご飯時になったら、おかゆか煮物の中をせいぜい4回も転がり回れば、それで油っ気も塩っ気もうまくついて、支度も出来上がりというわけです。そこへ小鳥が帰ってきて、重たい荷を下ろすのです。そこでみんなはお膳について、やがてご飯が済みますと、明日の朝までぐっすり眠ります。なるほど、まことにもって素晴らしい暮らしです。小鳥は他の鳥に知恵をつけられたものですから、次の日は、
僕はもうずいぶん長い間下男仕事をやってきた。まるで君たちにバカにされていたようなもんだ。ここらで一つ役目を変えて、違ったやり方をしてみようじゃないか、
と言って、どうしても森へ行こうとはしませんでした。二十日ネズミばかりか蝶爪までが小鳥に行ってきてくれとしきりに頼みましたが、小鳥は何としても聞き入れませんでした。そこで、とにかくやってみなくてはというわけで、みんなでくじを引いてみました。すると蝶爪にくじが当たりましたので、
蝶爪が薪を取りに行くことになりました。そして今度は二十日ネズミが料理番になり、小鳥が水を汲む役に回りました。さてそれでどんなことになったでしょうか。蝶爪は森を刺して出かけていきました。一方小鳥は火を起こして、二十日ネズミは深いお鍋の用意をしました。こうして蝶爪が明日の薪を持って帰ってくるのを待つばかりになりました。ところがその蝶爪はいつまでたっても帰ってきません。それで二人は蝶爪がどうかしたのではないかと心配になってきました。そこで小鳥がちょっと飛んで行ってみました。するとあまり遠くないところに道端に一匹の犬がいました。この犬がかわいそうに蝶爪を見ると同時に、いい獲物が来たとばかりにひっ捕まえて殺してしまったのです。小鳥は犬に向かって、そりゃあお前誰が見たって強盗というもんだぞと激しく文句を言い立てました。けれども犬の方では、俺はあの蝶爪のやつが偽手紙をいくつも持っているのを見つけたんだ、だから俺があいつの息の根を止めてやったのさと言いますので、どうにも仕方がありませんでした。小鳥はしおしおと薪を背負って飛んで帰りました。そして見たり聞いたりしてきたことを二十日ネズミに話して聞かせました。二人はすっかり悲しくなりましたが、それでもできるだけのことをしよう、そうしていつまでも二人で一緒にいようと固く約束しました。こういうわけで小鳥は食卓の準備をし、二十日ネズミは食べ物の用意をしました。そして二十日ネズミはすっかりご飯ごしらえをしてしまおうと思いました。そこで前に蝶爪がやったように土鍋の中に入って、おかゆの中を転がり回って味をつけようと思ったのです。ところが二十日ネズミは真ん中まで入らないうちに身動きができなくなってしまいました。そして皮と毛をなくすだけでは済まないで、命までもなくしてしまったのです。小鳥がやってきて食べ物を並べようとしましたが、料理番の姿が見えません。小鳥は慌てふためいて薪をあっちこっちへ放り出して大声に呼びながら探し回りました。でも料理番の姿はどこにも見えません。こんなことでうっかりしているうちに火が薪の中に入ってしまって火事になりました。小鳥は急いで水を汲みに行きました。ところが水を汲む桶が井戸の中へ落っこちる拍子に、小鳥も一緒に落っこちてしまいました。こうして小鳥はもうどうすることもできなくなって、あぶあぶしているうちにとうとう水に溺れて死んでしまいました。
Thank you.
いかがでしたか。やはり野によけ蓮華草、適材適所、みんなそれぞれ得意分野が違いますものね。
福山秀美の心のしおり。
私は何より読むのが大好きです。今和歌山放送ではコマーシャルも担当させていただいてますけれども、どうしたら美味しそうに聞こえるかとか、あったかそうな感じをお伝えできるかとか、信頼感が増すかとか、あ、行ってみたいなと思っていただけるとか、いろんなことを考えながら読みますね。朗読では表彰家というんですけれども、それを声ににじませて皆様にお届けできるように一生懸命頑張っています。この番組も福山秀美が読む番組です。読みたい作品、ご紹介したい作品、実はたくさんあるんですけれども、放送時間が限られています。最大でも12分くらいでしょうか。読み頃の素敵な文章や作品がありましたら、ぜひ皆様お知らせください。前回からお伝えしています、100回を突破いたしましたので、番組からプレゼント、私の朗読 CD やぶの中を CD 希望と書いてメッセージいただいた方にお送りしています。ぜひぜひお寄せください。メール、ファックス、郵便、宛先です。メールは数字の46アットマーク wbs.co.jp、46アットマーク wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 073-428-1414。 おはがきやお手紙などは郵便でどうぞ。郵便番号だけです。 640-8577、 640-8577、 そして和歌山放送、メール、ファックス、おはがき共通で、すべて福山秀美の心のしおりの係までとお書きください。そして CD 希望の方は CD 希望とお書き添えください。皆様からのお便り心待ちにしています。さて、次回のこの番組、ゴールデンウィーク真っ只中、5月4日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ次回も聞いてください。お相手は福山秀美でした。ではまた。